こんばんは、スーサメレインです。いよいどれタワゴトーク1186回をお届けします。2025年11月24日月曜日、午前0時7分でございます。24日月曜日になったところ、24日は月曜日ですが、23日日曜日が祝日であったためにですね、フリー会休日ということになっておりまして、祝日扱いと。暦上なってると思われます。まあ僕は仕事が暦通りなので24日お休みでございますね。ですが23日は休日出勤で、仕事をしておりました。入試の面接官をやっておりました。もう入試ね、いろんなのあるのよ。いろんなので、前回ですね、10月にも2回ぐらい面接官というかね、面接官というか審査員、プレゼンの審査員みたいなやつをやりましたけども、あれはなんかカタライズ入試というやつで、昔 AO 入試って言ってたやつみたいですけど、まあそういうね、課題が与えられて、それをパフォーマンスすることで、それの審査をして、というね、そういう入試。今日のやつは推薦入試。推薦入試の、面接ですね、というのをやりました。で、推薦入試はいろんなのあるんですよね。なんか指定校推薦ってやつと、自己推薦というやつがあって、どのように違うのかとか、どういうなんかその審査基準であるとか、どうすれば推薦できるできないとか、よくわかりません。よくわかっておりませんが、面接官をやってくれということで、面接官をやってきました。で、まあ、どのような基準でジャッジすればいいのかもよくわからないわけなんですけどもね、まあ面接官をやってまいりましたね。で、推薦入試がいくつかありまして、で、それが終わると一般入試ですかね。次は一般入試は普通に試験受けて入るやつですね、という感じで、試験官、まあそれの試験官の仕事もあるんですけど、それは本当に試験監督ですね。筆記試験をやってる会場で監督するという、それ年明けぐらいにありますね。真冬っていうね、そういう面接があってという、まあ試験がいろいろあって、で来年の入学してくる人たちが、決まると、そういうことになってるわけでございますね。今日はそういう仕事をしてきまして、でそれは昼ぐらいに終わったんですけど、その後ちょっと普通のね仕事をして、で、夕方帰ってきたという形でございました。で、土曜日、おとといですか。おとといになるね、もうね。22日の日ですね。22日、いい夫婦の日。いい夫婦の日はですね、僕の甥が誕生日で、甥の誕生日で、ちょっと電話したりなんかして、おめでとうみたいなね。なんか先月会った時になんかもう、プレゼントはね、渡してきてたんですけど、まあ、たまたまね、僕が、よく気に入っている、そのストリートブランドみたいなね、ファッションのストリートブランドみたいなやつのトレーナー、良さそうなやつがあったんで、それをね、プレゼントしました。まあ、気に入らなかったら部屋着にでもしてくれっつって、あげたんですけど、なんか結構気に入ってくれてね、普段からね、着ようと思うって言ってました。彼はいくつなんだろうな、おいっ子。僕のおいっ子、多分高校生。今高校2年なのかな。高校2年か3年か、それぐらいだと思いますけど。ね、そういうおいがいまして、その誕生日、いい夫婦の日であったということでございましたね。で、22日はですね、僕は何をしてたかというと、朝一で、映画を見に行きましたね。東京タクシー、ご存知ですか？東京タクシーっていう映画、ちょうどね、今週から、今週というか先週の末から、21日から公開された新しい映画ですけども、キムタク、主演キムタクですね。キムタクと倍賞千恵子という組み合わせで、山田洋次監督、山田洋次監督っていくつと思って調べたらですね、 94歳。驚異的ですね。94歳ですよ。94歳で映画撮ってますよ。すごいね。よくわかんないですよ、バイタリティが。今の90代ぐらいの人っていうのは、昭和一桁ぐらいの生まれですよね。その辺の時代の人ってめちゃくちゃタフですよね。いや、僕のね、おばあちゃん、父方のおばあちゃんも母方のおばあちゃんも、二人とも生きてるんですよ。98歳、二人とも。二人とも98歳です。昭和2年生まれ。驚異的ですよね。どういうことなんだろうと思いますけど。でも90代、元気ですよね。この間、うちね、何回か、この、あれでも話してますけど、草笛光子さんね、元気でしょ ?90 いくつですよね、あの人もね。で、山田洋次監督が94だそうです。多分、筒井康隆もそのぐらいの年齢ですね。90いくつになりますよね。筒井康隆自伝っていう本が、一昨日ぐらいに発売されましたんで、それもね、すぐ買おうと思いますけど。まあ僕は筒井康隆が大好きなんでね。筒井康隆も90いくつかなりますね。まあだから昭和一桁の人たちね。もうよくわかんないバイタリティです。みんなだって活動してるもんね。そのね、90いくつで。なんか90いくつでね、かろうじて生きてるっていうことじゃないわけですよ。バリバリだよね。筒井康隆もね、文芸誌に作品書いてますからね、未だに。山田洋次監督も。新しい映画出てくるんですよ。94歳で。どういうことなんですかね。びっくりですよ。で、またこれがね、素晴らしい映画でした。びっくりしますね。まあ、いつもびっくりするんですけどね、山田洋次監督。今回の作品はですね、まあ、よくできてましたね。脚本はね、共同みたいな感じで、連名でもう一人、連名でしたけど、山田洋次監督の脚本ですね、一応。二人連名になってましたけどね。で、この脚本がね、まあ、よくできてました。まあ、ね、東京タクシーっていうね、もともとはフランスの話みたいですね。パリタクシーっていう作品がどうやらあって、それの本案みたいなものっぽいですね。原作としてはそのパリタクシーっていう作品がクレジットされていまして、それを多分東京に置き換えたってことなんだと思いますけど、ちょっと原作がどういうものかよく知らないんですけど、多分タクシーの運転手さんとばあさんの交流っていうところは同じなんじゃないですかね。そのアイデアをそのまま持ってきて、で、東京に置き換えたんではないかなと思うんですけど、まあ、東京を描かせたらね、山田洋次監督はもうベテランですから、50年以上東京を描いてきてますからね、それの集大成というような感じでしたね。この2025年の最新の東京の風景がね、描かれていて、それでいて、ちゃんとね、古き良きでもないけど、戦時中の話とかね、をちゃんと織り交ぜて、まあ、ばあさんが出てきますから、倍賞千恵子さんがね、そのばあさんの役をやってますけど、そのばあさんが出てきますんで、ばあさんの思い出の話をしながらね、で、その思い出の場所、東京の思い出の場所を巡りながら、神奈川県の方へ移動していくという、そう、ロードムービーなんですけど、まあ、よくできてましたね。まあ、何がよくできてるって、そのストーリーがね、まあ、よくあるやつですよ。タクシーの運転手さんと、そのおばあさんが要は出会うわけですね。タクシーに乗るわけですよ、おばあさんがね。で、その結構長距離。で、しかも東京はなんか思い出の場所をいくつか回って、回りつつ、で、目指すところは神奈川県の結構遠いところで、 すごい距離ですよね。でそれをタクシー、一日かけてタクシーでね、ずっと行くという、そういう話なんですけど。で、その道中喋ってるうちに、だんだんこう、打ち解けていってね、その心の交流があって、という話ですよね。で、ただそれだけだったら、何もドラマチックじゃないから、そこにこうドラマを盛り込んでいくわけですけど、これのうまいこともびっくりしましたね。結構むちゃくちゃな話なんですけど、それがね、その、ご都合主義に見えないし、かなりご都合主義っぽいんですよ。その展開的にはね。だけど、ちゃんと説得力のある伏線が張ってあるんですよね。あの、びっくりしました。本当に。うわ、うまいなと思って見ましたね。さすがです。さすが60年以上映画を撮り続けている監督。もう山田洋次監督って何本映画撮ったんですかね。とんでもない数の映画撮ってると思いますけど、そのとんでもない経験値がね、もうなんか遺憾なく発揮されていて、もう彼ぐらいになると、大してあんまり考えてなくても、こういうふうにまとまるんじゃないのっていうぐらいのね、そういう感じ。だから作為的な感じがしないんですよね、どこにも。作為的な感じがしないのに、無茶みたいな展開が無茶に見えないんですよ。すごいね。なんという手腕だろうと思って見ましたけど、非常にうまかったですね。で、もうね、山田洋次監督、94歳の山田洋次監督が監督するわけですからね。これ次の作品あるかどうかわかりませんからね、もはや。こんなこと言うと失礼ですけどね。失礼ですけど、おそらく誰もがそう思ってると思いますね。次の作品はもう保証できないと。みんな思ってると思います。生きていたとしてもね、映画を撮るっていうのはかなりバイタリティがないと無理ですから、94にもなっていて、これから次の映画を構想してっつったらもう95、6なりますよね、最低でも。無理なんじゃねって話が。ね、見え隠れしてくるわけですよ。ってなると、もしかしたら最後の作品かもしれないと誰もが思ってますよね。だからもうね、俳優なんて誰でも来ます。もう誰でも来ますよね。山田洋次監督がね、新作を作るぞ。ちょっと出てくれますかって言って断らないよね、誰も。多分日本の映画界のにいる俳優さん、まあ、どんな巨匠であれ、もう誰一人断らないんじゃないですか。このような状況で。という感じでものすごい人がちょい役で出ているという、そういうすごいことになってましたね。しかもクレジット見た感じでは、誰も友情出演ではなく、普通に出演していましたね。ちょい役でも。なんか、かっこ友情出演ってなるじゃないですか、普通ね。例えばなんだっけ、あの、山田洋次監督のね、まあ結構昔の映画で、学校っていう映画がありましたけど、あの学校っていう映画に渥美清出てるんですね。で、あの渥美清は友情出演ってなってたと思いますね。まあ、友情出演っていうのは、あの、正規のギャラを払ってないということですよね。つまりはね。あの、友達のよしみでやってくれるという感じで、正規のギャラじゃなくて、やってもらうという。そういうのを、まあ、友情出演と言って、クレジットしてるわけですけど、今回のやつは、まあ、ちゃんと正規のギャラを払って、みんな呼んできたんでしょうね、きっと。っていうことなのか、もしくは、あの、もう友情出演、ほとんどみんな友情出演だけど、ね、まあ誰一人友情出演というクレジットにしなかったのか、まあ、わかりませんけども、まあ、何でもいいという、何でもいいから出るよ、っていうことじゃないですかね。まあ、そうそうたる顔ぶれが、ほんのちょい役とかで出ていて、素晴らしかったですね。だからもう隅々に至るまでね、まあ見事。脚本も素晴らしいし、その素晴らしい脚本をね、もう素晴らしい俳優陣でやってるわけですよね。で、メインはもう木村拓哉と、その、倍賞千恵子。まあ、ほとんどのシーンがこの二人だけですね。大部分のシーンはこの二人の会話だけで成り立っているという、そういう感じなので、 まあ、この二人に力量がないと無理ですよね。こんなのは。だけど、ね、まあ、実にいい二人ですから。非常に良かったですね。芝居もすべて非常に良くて。まあ、これ以上ないという集大成という感じの作品でしたね。しかもね、そのタクシー、東京タクシーのスタート地点が、葛飾区柴又。葛飾区柴又の大尺店の前からタクシーに乗ると、倍賞千恵子が。ねえ。もうなんか、それだけでね、熱いものが込み上げてきますよね。まあ見る人が見れば。というやつです。スタート地点がそれも葛飾の柴又って言われた時点でね、マジでっていう感じですけど、そのおなじみの底から、大尺店の前からスタートしまして、で、葉山を目指すという感じのね、そういうドライブでございますけどね。まあ直線ですぐ行けばね、あっという間に着きますけど、いろいろ寄り道しながら行ったりとかね、途中なんか晩飯も食っていきましょうみたいな感じになって、横浜あたりでご飯食べてみたいなね、そういうドライブ、結構長いドライブで、半日ぐらいのお話ですね、半日ぐらいに起きたことのお話をしていくというそういう作品ですけど、その中で語られる話は、まあ、85歳のおばあさんの思い出、5歳からの思い出がね語られていくというそういう感じで、で人に歴史ありという感じですね。その人の歴史をの話を 車内でね道中喋りながら車で移動していくというロードムービー、だから二重のロードムービーですね。車が移動していくっていうその文字通りのロードムービーと、人生を振り返るというこの人の生きる道のねロードムービーというね、そういう二つのロードムービーを掛け合わせたようなそういう作品でございましたね。この映画はかなり良かったので、おすすめしたいですね。まあ、俳優が良ければね、本当に、どんな映画であれ、見る価値はあると思いますね。今回のやつは脚本も素晴らしいので、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。もうネタバレになるから何も言えないんだけどね。何も言えないんだけど、その、結構超展開。結構超展開だけど、その超展開をちゃんと説得力を持って着地させているんですよね。だから突っ込みどころがないです。なんか、ちょっと突っ込もうとしてもちゃんと説明されていて、なるほどねっていうね。なんでそんなことなんのっていうのが、ちゃんと説明がつくようになっているんですよ。どこにも穴がないんです。素晴らしいですね。なるほどなと思ってみました。こういうふうにやるのか、脚本ってっていうね。脚本っていうのもね、また面白いですよね。最近僕はちょっと脚本に興味があってね、今、脚本のことをいろいろ勉強してるんですけど、まあ、ちなみに今ね、僕は大学のね、通信の大学で文芸コースで学んでいるわけですけど、通信コースの文芸にはですね、脚本っていうのないんですよね。脚本をやる授業はないですね。あった方がいいんじゃないかとちょっと思いますね。まあ、多分多くの人が、そう、ちょっとこの話をしようかな、今日。文芸と文学の違いの話。よいしょ。ちょっと飲み物をね。トリス。これ安酒トリスをちょっと用意しますね。もうストレート今日は氷も持ってきてないから。水もないし。これね、ストレートでこれを飲みますよ。ストレートで飲むようなお酒じゃないんだけどね、これ。ウイスキーだけど。ウイスキーはストレートで飲むんですよ。でこのトリスは安酒なんで、こういうのはあんまりストレートでは飲まないですね。まあ、ソーダ割りとか、ソーダ割りってハイボールにしちゃうとか、水割りで飲んだりとかね、するんじゃないですか。本来はね。でも今日はストレートでこれを。ストレートで飲んで美味しいものではないと思いますけどね。 うん。ウイスキーはストレートで飲むなら、まあ、最低でもスーパーニッカぐらいのクラスかなと思いますね。700ml ぐらいで3000円弱ぐらいかな。2000円台の後半以上ぐらい出すと、いいのがありますね。スーパーニッカはね、十分ストレートでいける味ですね。何の話だっけ？そうだ、文芸と文学の話。あのね、今僕がいるところね、その学生として在籍しているところは文芸なんですよ。文芸コース。で、僕はよくわかってなかったんです。文芸、なんか文学部ってあるじゃないですか、大学にね。文学部っていうところと文芸っていうのは何が違うのか。よくわかってなかったんですよね。そしたらこの間ね、何だったかの授業かなんかで、先生がですね、その差異を説明しているんですよね。おおと思って。で、文学部っていうのは、誰かの書いた文学をね、研究する。すでにある文学作品、世に出てるやつね。それを研究するという、そっちが、まあ、主眼になっているのが文学部であると。で、文芸っていうのは、自分が書く側であると。まず文芸作品を自分で書くという。そっちを目指して、まあ勉強していくのが文芸コースであると。というようなことをおっしゃっていてですね。なるほどと思って。で、最近はなんかそのね、まあ今までは文学っていうのは自分が文学を書くんではなくて、そのすでにある文学作品を研究するっていう方がね、主眼だったんだけども、ニーズとして、自分が書く側になりたい人だっていうのが結構多くて、そういう人たちのためのその書くことを学ぶっていう、その文芸っていうのが文芸部、文芸学科みたいなものがいろいろな大学に最近増えているとおっしゃっていました。へえと思って、なるほどと思って聞きましたけど、まあ、僕が在籍してるとこはその文芸なんですよね。書く側です。で、書いているものを、まあ多くの人は多分小説とかエッセイとかが書きたい人が多いのかなと思うんですけど、文芸にいる人たちはね。で、授業の内容としては、まあもちろんいろんなのあるんですけど、もちろんね、小説を書くのもあれば、評論というか批評ですね。批評文を書けっていうやつもあるし、で、詩の勉強、詩学を勉強するところもあるし、そういう科目もありましたね。やりましたけど、それももう履修終わりましたけど、めちゃめちゃ大変でした。そういうのやったりとかね、エッセイ書いたりとか、あとクリティカルエッセイ。クリティカルエッセイはまあ批評文みたいなもんですね。そういうの書いたりとかね。あとなんだ、インタビュー記事を書くみたいなやつもあるし、ドキュメンタリー的なやつもありますね。そういう授業いっぱいあるんですよ。だけどなぜか脚本書くやつないんですね。脚本の授業だけないんだよね。脚本あった方がいいよね、多分。脚本を教えるっていうコマを作った方がいいんじゃないかっていうのは、ちょっと提案してみてもいいかなと思いますね。ただ、これだけ文芸幅広く勉強すればね、あとは脚本の作法を知れば多分書けますね。そのね、ものを書くっていうことに関しては、まあ、文芸コースはですね、もう大変な物量大変な物量でやらされるんですよね。でね、通信のね、大学のいいところは先生がめっちゃたくさんいます。なぜなら学生がものすごい量でいるからですね。で、そのね、先生がいっぱいいるっていうことは、いろんな方向からの意見を聞くことができるんですよね。自分の書いてるものに対してね。で、他の人もね、たくさんの学生がいて、で、それぞれの人に対していろんな先生がね、先生も一人二人で全部見れないから、ものすごい数だから。なので、四五人に対して先生が一人ついて、 で、その細かく批評してくれるんですよね。っていうのがあって、で、それ全部公開されてるわけですよ。その同じタイミングで、同じ学科というか、その同じ科目を履修した人たちのね、その全ての作品も公開されているし、学生が提出した作品ね、それは全部公開されていて、で、それに対する先生のコメントも全部見れるんですよね。自分たちのだけじゃなくて、その他のチームの人たちに向けて、そのチームに担当した先生が書いているコメントとかも全部読めるっていう風になってるね。これはものすごい勉強になりますね。で、学生のレベルも非常に高くて、いいですね。とても、なんかいろんな人たちがものすごいレベルの高いものを出してくる人たちがいて、でそれに対する先生たちのコメントが聞けてっていう感じでね、これで学んでいくことができるので非常にいいですね。で、これで多分こうやってそのものを書くというね、文章を書くということのスキルが底上げされていけば、おそらく脚本は脚本の作法を覚えてやればね、多分おそらく書くことはできるようになるだろうと思いますね。ただね、脚本って書けるようになってからがスタートですから、そのね、体裁が整って脚本っぽいものが書けるようになったとして、いい脚本にはならないから、それだけだとね。で、やっぱりね、その、じゃあいい脚本ってのはどういうのなのかっていうところは、やっぱりいろんなものを見るしかないですよね。で、今回うなりましたね、その東京タクシー。東京タクシーの脚本は非常に良かったですね。さりげないんですよね。わざとらしいところがないんですよ、どこにも。わざとらしいところが なくて、でも見事にちゃんとつながって、で、行きたいところにちゃんと行くんですよね。要は最終的にこういう展開になって決着がつくという、あるじゃない、そういう展開が。でそこに至るまでをいかに自然に作るかというところが脚本の勝負なわけですけど、それがね、火の打ちどころがない本当にあんな無茶な話をね、よくそのご都合主義にならずに着地させてるよなっていうのが本当に驚きでしたね。まあ大体こうはなんないんですよね大体こういうふうにいかなくて、見てるとなんか予定調和的になったりとかしますよね、いろんな作品でね。で、脚本にひねりが効いていればいるほどね、途中にどっかにアクロバットがあって、そこで、ね、結構引っかかっちゃうわけですよね。そうはならんだろって思っちゃうわけよね。さあ無理だろさすがにって思っちゃう、うまくいきすぎてね。なんだけど、そういうのがなかったですね。そのぐらいの話なんですよ、本当に。なんでそんなことなんだよっていうね。なんでそんなことになるんだよって話なんだけど、そんなことになる理由がですね、ちゃんと、一見全然関係ないシーンの中に描かれてるんですよね。そこが本当にうまいなと思って、あ、こういうふうに散りばめてんのかっていうね、驚きが。ありましたね。これは非常に面白かったですね。そう、あとね、まあ、この話はこれで、今日のところね、映画の話はこれで終わりですけど、そのね、面接しててね、そう、高校生の面接をしてて、思ったんですけど、まあ、高校生、面接を対策してくるじゃないですか。推薦入試のね。で、対策をしてくるのはまあ織り込み済みです、こちらもね。で、別に落とすための面接じゃないから、だから別にそんなね、意地悪することもないわけ。そんな意地悪するしてね、そのどのぐらい対応できるかみたいな、そういうことを見たいわけじゃないから、まあ要するにその大学に入ってきてね、あの用意されてるカリキュラムにちゃんとついてこれるのかとか、そういうことだから、まあ、ついてこれさえすればいいんです。で、 完成された人を欲しがってるわけじゃないからね、もちろん。企業の採用面接とは違うので、入ってくる段階のレベル、低くて当たり前ですね。で、それをその社会に出すまでの間に、我々が伸ばすということですね。で、その伸ばしていけるだけの素地があるかと。まあ、要するにちゃんと話が通じるかとか、そのぐらいの話です。よっぽどひどいことがない限りは、その面接で落ちることはないんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、まあそういう面接なんでね。で、僕は今日初めてそれの面接をしたんですけど、他の先生と二人組でね、やったんですけど、なんか質問ありますかと、ね、その僕から学生に、学生というか生徒さんに、ね、その受験生になんか質問あったらどうぞと、って感じで、どうしようかなと思って、何を聞けばいいんだろうと思ってね。で、僕はね、休みの日とかでね、なんかその、何でも好きなことができるとしたら何をするかっていう質問をしたんです。何してるときが一番楽しいですかって聞いたんでね。で、これ結構面白かったですね。あんまり多分想定してない質問だったのかなと思うんですけど。でも、なんかその本当にそれ本心で言ってるみたいなところはちょっと感じましたね。そこにもね、なんかわけわかんないこと言った人もいましたね。その何してる時が一番楽しいのっていうのを聞いたんだけどね。だから僕はそのね、本当に自由時間あって、何でも好きなことに使っていいよっていう時間がポイってあった時に何するっていうことを聞きたかったんだよね。で、何してる時が一番楽しいの、そのね、一番楽しいことを、まあ自由時間がね、何してもいいですよっていう時間があったら、まあ大体一番好きなことするでしょ。それに何してる時が一番楽しいのっていうね、質問をしたんですけど、そこにね、その、どういう時に喜びを感じるかっていうことにしちゃって、それを答えた人がいましたね。なんか人のために何かをしてる時がね、充実感を得られますみたいな言ってる。そうじゃなくてさっていう、そういうことを聞きたいんじゃなくて、一番楽しいことは何なのって、君が一番楽しいことは何なのっていうのを聞いたんだけどね。そういう感じの答えをした人がいましたね。あれはなんかやっぱりそういう意識が働いてるんだろうなと思うんだよね。面接においてね、質疑応答じゃない？面接の大部分はね。面接官に聞かれたことに答えるでしょ？一番大事なことは、聞かれてることに答えるということなんだよね。ここがね、よく分かってない人が多いと思うんですけど、聞かれてることに答えるっていうのは、なんか当たり障りのないことを言ってほしいわけじゃないんだよね。コミュニケーションだからね、面接って。面接ってコミュニケーションなんだけど、特にその高校生、大学の入試で受けに来る子は高校生がほとんどですね。で、高校生ぐらいだとね、それがわかんない人が多いよね。まあ大学生でもそうなんだろうな、多分。採用面接とかでも、面接官の聞いてることに答えてないやつ、いるんだよね。そこはなんで履き違えるのかなと思うんだけど。多分ね、面接ってコミュニケーションだってことが分かってないじゃないかなっていうのは若干思いますね。多分ね、面接の対策をするからだと思うね。対策をしすぎていて、面接がコミュニケーションだってことを忘れてしまってんだよね。つまりね、対策してきた 回答を出そうと思って持ってるわけよ。で、それが出せそうなタイミングに出しちゃうわけ。そうじゃないんだよっていうね。聞かれてることに答えた方がいいんだよっていう、この一番大事なことが抜けていると思いますね。だから僕はね、その面接って対策しない方がいいと思ってるんだよ。面接の対策の授業とかあるんだけどね、大学でも専門学校にもありましたよ。あったけどやめた方がいいと思ってます僕は。あれは意味がないと思います。僕も頼まれてんだよね、今大学で。年明けぐらいにあんのかな、なんかそのね、面接の練習をする会があんのよ、3年生対象で。で、なんかいろんな業界から人を呼ぶんですよ。採用担当の人とかを呼んで模擬面接をするという会があるの。業界別みたいな。あるんですよ。で、僕も頼まれてんの。学内だけど。僕もなんかそういうね、学生が希望するような業界にいたから、で、しかもそこで採用をやってたんで、その面接の練習やってくれって言われて、面接は練習しない方がいいと思いますよって言ったんだけど、なんかそういう授業があるからね、やってほしいんですって言われて、いや別にいいけどさ、いいけどさって言いましたけど、まあ模擬面接やるけどね、そういう頼まれたから、やるけど、面接の対策をして、こういうことを聞かれたらこういうふうに答えようとするっていうのを覚えていって、準備していってっていう面接の受け方をするのはやめた方がいいですね。間違いなくやめた方がいいです。なぜならね、その答えを用意していくと、その用意したものを出せるタイミングを探しちゃうんですよね。だから変なタイミングで出しちゃうんですよ。そういうことを聞いてんじゃねえんだよなっていうところに、その用意してきた答えを言っちゃうわけ。それによって変なことになるわけよね。それは一番ダメなのは、聞かれてることに答えてることになんないという。それ微妙になんか話ずれてるんだよなっていうところで答え出しちゃって、で、結局それってね、受け答えのどの程度できてるかという評点が下がるんだよね。この人ちゃんと話分かってない感じするなって思われちゃうね。やめた方がいいです、本当に。で、面接は本当にね、対策しない方がいいですね、明らかに。そうじゃなくて、面接官とその時初めて会ってね、コミュニケーションをした方がいいのよ、その場で。そしたらさ、何も用意してなければさ、聞かれたことに答えるじゃないですか。ね。志望動機とかね、聞かれるよ。まあ、ほぼ聞かれる。ほぼ聞かれるけど、用意していくと、志望動機ね、をどうぞって言われたらさ、用意してきたものを、覚えてるやつね、暗記してるやつをこう、そらんじることになるでしょ。そうするともうコミュニケーションじゃないんですよね、それ。演説みたいになっちゃうの。で、見てる方はわかるんですよ。あ、こいつはこれ用意してきた原稿をね、頭の中で読んでる。なぁと。見てる方はわかりますよね。だからまあ志望動機なんて別に履歴書にも書いてあるし、面接で聞く意味はないですよね。聞かないよ、僕は。僕は聞かない。だって書いてあるもん、エントリーシートとかに。志望動機って。書く欄があるから。それはもう見てるからいいよ。志望動機なんか別に聞く必要ないですよね。僕はもっと古い話を聞きたいわけね。なんでこういう業界を目指そうと思ったのっていう。そのきっかけになった作品とかってあんのっていうことから聞きますね。で、その作品のどこが好きなのとか、なんでこうただ面白いなじゃなくて俺も作ってみたいと思った要素はどこにあったとか、そういうことをね聞いたりしますね。それってもうただのコミュニケーションなんですよね。志望動機として何か用意してきて一生懸命それを話そうとしてると、相手の質問ちゃんと聞いてないんですよね。何を聞かれてるかよく分かってなくて、で、結局用意してきた答えで当てはまりそうなやつをそこで喋っちゃうから、わけわかんなくなるんですよね。 今日もね、その何してる時が一番楽しいっていう質問をして、一人目の人に答えてもらって、で、次の人にね、まあグループ面接なんだけど、次の人に次の人どうぞって言ったら、その人は、どんな質問でしたっけって、すいません、質問をもう一回言ってもらえますかって言ってきたよ。一生懸命多分、自分の用意してきた何かと結びつけようとしたんだと思うんだよね。それでわけわかんなくなって、きっと何を話せばいいのかわかんなくなってしまった感じだったね。だから対策はしなくていいんだよね。対策してきたものを棒読みで聞かされるようなことに何も意味はないから、そうじゃなくてなんか聞かれたことに答えてくれる思うんだよね。僕とあなたの会話なんだよこれはっていうさ。で、会話にならないんですよね。面接を対策してきてる人たちと面接すると会話にならないの。もうトリガー押してるだけです、こっちは。ボタン押すとなんかそのね、用意されてるフレーズが再生されるのよっていうイメージです、本当に。あとはそれをいかによどみなく言えるかっていう訓練の話になっちゃうわけね。いいんだよそんなことは、どうでもそんなことは別に聞きたくないんだよ。そうじゃなくて、あなたと今会話がしたいの僕はって思うんだよ、面接官はね。いや会話しよう、会話って思うわけよそれ用意してみてきたものの発表会じゃなくてっていうね。だから結局面接官の人たちはね、いかに事前に用意できないような質問をするかを考えるわけですよ。そうしないと面白くないからですね、面接やっても。今時志望動機とか面接で言わせないですよね。意味ないからだって書いてあるもんね、書類に書いてあるから。いらねえぞ、そんなもん。それを面接で聞かせてもらう意味はないですよね。なんか全然違うことを聞くね。でもね、パターンがあるでしょ。その面接で聞かれることっていうのはパターンがあるでしょ。しかも今ね、その面接でね、どこの企業の面接受けたらこんなこと聞かれましたみたいなことを共有するサイトがあんのよ。知ってますか？びっくりしたけど、そういうのを共有するサイトがあるんですよ。しかもそれね、裏で行われてるとかじゃなくて、あの就職関係の企業がやってんの。そういうサイトを運営してて、面接受け終わった人たちに面接で聞かれたことを教えてくださいっていうのをやってんの。で、どこどこの企業を受けましたって言ってね、で、こんなことを聞かれましたっていうのを共有するサイトがあるんだよね。だから例えば自分が受けたい会社があったとして、去年その会社を受けた人たちが面接で何を聞かれたのかっていう情報はすでにもう出回ってんの。そうするとそれを見てみんな対策してくるわけですよね。ここの会社はだいたいこういうこと聞かれるってね、やってくるでしょ。そしたら面接官は何も面白くないよね。だからどうするかというと、毎回違うこと聞く。面接官も本当ね、大変なんですよ。質問事項を考えなきゃいけないから。さすがにね、出任せでね、次から次に、全然今まで聞いたこともないような質問を次から次に繰り出せないからね。大体似たような話になっちゃいますからね。そうするとそれはもう共有されてて、もう対策してきちゃうわけ。ここの会社では大体こういうことが聞かれる。例えば僕がいた会社では、大体アルバイト何してるかって話聞かれますね。そうするともうそれ対策済みなんですよ、みんな。アルバイトのこと聞かれる、どうやってもね。なってる。だから、アルバイトこんなことやりました。で、アルバイト何してたって聞いてるだけなのに、それによってこんなことが得られましたみたいなことまで言い出すわけ。そんなこと聞いてないだろっていうね。お前俺の質問聞いてたって思うんだけど、どんなアルバイトしてんのって聞いただけなの。なのに、こういうアルバイトをしたので、ね、こんなところにやりがいを感じて、とかね、こんなスキルが得られました。言い出すわけ。 いや、だからそんなこと聞いてねえよ。何のアルバイトしてんのって聞いただけなのっていうね。そしたら例えば飲食店のフロアです。以上でいいのよ。それしか聞いてないもん。なのに、その会話じゃなくなるんですよ。それがね、面接のよくわかんないところです。なぜ面接対策っていうのをしてきて、このね、会話が成立しない状態を作って、何が楽しいのか、よくわかりません、本当に。これを授業でやるからね、面接対策とか言って。やめなさいって、本当に。コミュニケーションできてないから、それ対策してきた人。コミュニケーションができてません、本当にね。一言で答えればいいのよ。で、結局さ、どんなバイトしたのっていうのを聞いたときに、こういうバイトしましたとかね、こういうのやってます。ってなるわけじゃん。そしたらさ、こっちはその後聞きたいことがあるわけだよ。あ、こう、そういうことやってんだって、じゃあこういうことはどんな感じなのとかさ、そういう話がしたいだけだよ。別にね。だけど、なんかこういうアルバイトで、なんかね、その、こんな感じの仕事なんで、こんなことが得られてとかね、こういう充実感があって、みたいな、全部言い始めるとさ、その先の会話ができないんだよね。いやいや、そんなことまで聞いてないんだよって言って、話できない人になってる。会話はコミュニケーションだからね、面接官との質疑応答って会話だから、コミュニケーションだからね。だからその面接の対策をすることによってコミュニケーションできない状態になってるんだよね。で、その結果としてコミュニケーションができてないという評価になる。だから対策をしない方がいいんですよ。面接はコミュニケーションだってことが分かってないですね。だって会話ってそうじゃない、みんな。ね、普通にだって会話したらそうでしょ。例えば僕が今ね、学校で学生と面談することがあるんですね。それはもう普通の日常のなんか面談、なんか学校でこう定期的に面談あるんですよ。1年に4回、4、5回あんのね。どうっていう、最近どうみたいな話をする面談。それはさ、学生も別に緊張とかしないわけですよ。リラックスだよね。最初の1回目は緊張するかもしれないが、初めての先生の場合はね。だけど、別に入学試験とかと違うからみんな緊張してないでしょ。面談に来てさ、別に大して話すことないですみたいなやつもいるしね。で、なんか最近どうっつって、アルバイト始めましたとかって言われたらさ、どんなことやってんのって聞くでしょ。どんなことやってんのって聞かれて、こういうことにやりがいがありますみたいなことまで言わないじゃん。言うやついないですよ、別に。学生と話してて。そうやって言って、なんかね、どういうバイトしてんのって言ったら、なんか、例えば、いや、ホームセンターのレジですとかって言われるじゃん。で、それで別にそれで終わりなのよ。どんなバイトしてんの？ホームセンターのレジですで終わりなの。これでいいじゃない。おーって言って、そしたら、ホームセンターってなんか商品めっちゃ幅広いから大変じゃないとか僕は聞くわけよね。覚えることすげえいっぱいあるんじゃないみたいな。聞くでしょ。そしたらそうっすねみたいな話になるじゃないですか。そこから始まるじゃない、いろんなことが。どんな大変なことあんのとか、めんどくせえ客とか来んのとかさ。ね、でそういう時どうすんのと。でそれはさ、一つ質問を投げて、それに返ってきた答えでそれを聞いて、こちらからまた次の質問を投げてっていう、こうキャッチボールなわけじゃない、会話だから。だけど面接の対策をしてきた人ってこの会話ができないんですよ。対策で用意してきたことをとうとうと話し始めちゃうんで、アルバイトの話をしだしたら向こうのターンになっちゃうわけ。で、一通りなんか向こうが喋りたいことだけ全部終わって、以上ってなる。もう会話が成立してないです。全く。でまあ高校生がね、入学試験で面接でね、来るの。まあまあこんなレベルでもしょうがないと思いますよ。しかも学校で指導されてるから、きっと面接で聞かれそうなことを多分やってきてるよね。そ それでそれを準備してきた答えを聞かされて、こっちはね、もちろん志望動機とかもうそれは予定調和だから聞くわけ。そうすると用意してきた志望動機を聞かされて、なるほどね、まあ要はその自分がねこれから入ろうとしてる学科でどういう授業が用意されてて、どんな進路がその選択できてっていうことをちゃんと分かった上で志願してるんですよっていうことを向こうは説明してくるんだよね、志望動機。いいですよ別にそれで。だからそれを聞くことに対して意味はないんだよ。で、意気込みとか用意してくるわけよ。入学した暁にはこういうことを頑張りたいですみたいな言ってくるわけ。でもみんな似たようなこと言うの。対策されてるから、もうなんか学食のメニュー全部食いたいですねみたいなことでいいけどさ、言ってよそういうのそういうこと思わないのって。むしろそういうやつの方が僕はなんか面白いやなこいつって思うけどね。そういうのオリジナリティとかも一切ないですよね。みんな入った暁にはこうなってこうなってね、社会に貢献できる人になりたいですみたいな。心配しなくてももう少子化だから、あなた方が貢献しなかった社会は終わるから絶対貢献できますよっていうね何をどうしようとね、もう社会に貢献しなくていい人なんて一人もいないんですよ。もう人が足りないから、そういうなんか素晴らしい人材になってみたいな。そうじゃなくてさそうじゃなくてなんかどういうことしたいの、もっと具体的なね、そんなでかい話じゃなくてさ、こんなことが勉強したいとか、こういうふうになりたいとかね、できるようになりたいみたいな、いいじゃないそれでって常々思ってます。なんか変な風に対策してもね、模範解答でなければならないみたいな、この模範解答でなければならないっていう発想から早く脱却した方がいいんだよね。でも高校生までの勉強っていうのは模範解答に近い方が偉いっていう世界だからさ、だからここにギャップがあるんですよね。高校まではそれを良しとしてきてるから、結局大学の入試受けるときまでは、まあ最適解なんですよ。最適解に近いことをやらなきゃいけないという価値観なんですよ。だから最適解を求めるところってもう人間がやる必要ないんですよね。全部だって AI だもん。最近もう僕 AI ね、結構使ってますけど、あれはもう超便利ですよ。なんか自分のマンパワーが5倍ぐらいになった感じですね。本当に。今まで5日かかってた話が1日で終わる。1日どころか、もっとやばいね。2日ぐらいかかってた作業がなんか2分ぐらいで終わりますね。っていう感じになってきていて、だから最適解を求めるような仕事はね、もういらないのよ。例えばその最適解が求められるような場所で人が働いていたとしたらね、その人の上司が一人で全部できちゃいますね。その人に指示を出して、ね、その人の成果物を受け取って、次の工程をなんかするっていうようなね、その立場にいる人が一人でできちゃうの。そしたらその最適解を出すっていうことを生業にしてた人たちはもういらないんですよね。なぜなら最適解だったら AI でも出せるし、AI はスピードが人間よりも何百倍も速いですね。もう人間にやらせる意味ないですよ、それ。ということはね、これから先の人間は最適解じゃないところ、AI にはできないことができないとダメなんですよね。AI に何を任せておいても絶対に出てこないところ。絶対に出てこないアイデアを持ってるとか。それはなんか予定調和じゃない世界なんですよね。模範解答じゃない世界なんですよ。 それはだから面接の対策をしない必要意見なんですよ。面接を対策して乗り切ろうっていうやり方をしてる人は AI みたいな人間になっちゃうんですよね。常に最適解を求めて。だから劣化 AI だよね。AI よりはるかに遅いんだよ。AI よりはるかに遅いけど、AI と同じような結果しか出せない。その人の居場所ないよね、もう。その人いらないですよ。だからそうじゃないようになんなきゃいけないんですよ、人間は。そのためには臨機応変ってことが必要なんだよね。状況に合わせて物事を考える。で、自分のあたりまで物を考えられないとダメですね。とりあえずググるとかもういらないんですよ。とりあえずググる人もいらない。ググる必要すらないからね、もはや。だから何か聞かれて、それをね、答えようとして、ググって答えてたら、いらないですよね、その人。そいつに聞くより AI に聞いた方がいいじゃんって話になっちゃう。じゃあそこで、その AI よりも、この人の価値っていうのがあるっていう人物になるにはどうすればいいかといえば、自分の頭で考えるってことですよね。なんか聞かれたら。自分の頭で考えて、自分なりの意見を出す。自分にしか出せない意見を出すということ。それはさ、もう自分の内側を耕しておかないと出ないんですよね、そんなもん。早い段階で模範解答から脱却して、自分の頭で考える。トンチンカンでもいいから。っていうことをやっておかなきゃいけないと思いますね。で、企業側はもうとっくにそういう人を求めてるんですよ。AI でできることはもういいと思ってるんですよ、みんな。そういう人はいらないんですよ、もう。だから面接大事なんですよ。書類選考でわからないからね。この人がどういう独自性を持ってるかみたいなこと、喋ってみないとわかんないんで。とにかく面接が大事なんですよ。採用する側の発想からしたらもう、書類選考なんかどうでもいいですよ、もうほぼ。ただ、全員と面接できないから書類選考をするんだよね。書類選考である程度足切りして、面接する人をよりすぐるってことをやってるだけです。でも最終的な判断は面接をしないとわかんないです。どれぐらい柔軟な発想を持ってるかとかね。そういうことを見たいわけ。だから対策のしようがないような質問をしようとしてる、みんな。面接官はみんななんか突拍子もないことを聞いてやろうと思ってるわけです。絶対対策できない質問。しようと思ってんの。だけどそれをひねってひねって出したとしても、それを共有するサイトがあるから、あそこの会社でこんなこと聞かれるぜって言って、次の年対策してきた奴らが来るわけ。その対策してきたなこいつっていうやつ全部弾きますから。いらないもん、そんなやつ。そうじゃないのよ。いきなり初めて出会う質問に対してどういう対応ができるかを見たいわけ。用意してきたな、こいつっていうやつ答えられても、マイナス評価でしかない。本当に。まあ、こいつはなんか、これ対策してきたなって思うわけよ。これ対策してきたことが喋れるようなやつ別にいらないんですよ。そんなやついくらでもいるから。そうじゃなくてっていう、その場で初めて聞いた、よくわかんない質問に対して、どう答えるのか。それが見たいよね。というようなことをね、話そうと思ってます。今週か、11月29日に、僕はですね、とあるイベントで登壇するので、学生向けのイベントで、ね、登壇して話をするんで、そういうことをちょっと言おうと思ってますね。これからの世の中も自分の頭で物考えられないとダメだよっていうね。ググるとかいらないんですよ。とりあえずなんかググるっていう発想でやってる人は、まずそれをやめなさいっていう話をね、しようと思ってますね。それはもう本当にね、AI にかなわないですよ。AI の性能が本当に日進月歩どころの騒ぎじゃないのよね。ものすごい速さで進歩していきますから、特にここ2週間ぐらいがやばいですね。Google の AI が、まあなんかズバ抜けて良くなりました。 これによって僕の仕事がものすごい効率化されて、先週今週あたりの僕のですね、成果がやばいです。ものすごい速さ。ちょっと思いついたことをジェミニに投げてね。で、ジェミニがなんかプログラム書いてくれるわけですよね。こういうの書いてって言って出して書かせて、出てきたやつテストして、ちょっと改造してね、ちょろちょろっと直したらなんかもう非常にいいものができて、あ、すごいじゃんこれみたいな。で、ちょっと思いついたらもうすぐ形になります。今まではちょっと思いついてそれが形になるまでに半日かかったんだよね。で、スクリプト半日かかってて書いて、で、実際それを使って何か作るとこは翌日みたいな、そういうタイム感だったんですよ。ところが今はなんか本当に 1,2 分でできますから、 1,2 分でできて、でそれをちょっと試して叩き台直して、まあどんなにかかっても30分あればツールは出来上がりますね。あとはそれを使ってものを作るだけ。コーヒー入れながらできちゃうんですよ。コーヒー入れながらツールが出来上がるから、ちょっと今度コーヒー飲みながら映像を作るみたいなそういう感じですよ、タイム感が。だから今まで数日かかってたようなことが本当に1日でできちゃう。しかも1人で、僕1人でできちゃいますね。だから人を雇う必要ないですよ、本当に。だから今いろんなプロジェクトに僕は首を突っ込んでいて、まあ、本来だったら学生を巻き込んでね、部分的に学生に手伝わしてっていう風にやれば学生にも勉強になるからねっていう感じでやろうかなと最初は思ってたんですけど、正直 AI 使ったら学生の入る余地がないあっという間にできちゃうんですよ。あ、これ一人でできちゃうなみたいな感じですね。だから本当はこういうのを横で見てるだけでも多分相当勉強になると思いますね。こういうものを作ろうと思うんだよねっていう話からね、どうやって作るっていうところで、それをだから学生にやらせても面白いんだけど、勉強にはなると思うんですけど、作品をあげなきゃいけないってなると結局時間の話とかもあるからね、何日までにこれはできないといけないみたいな話になってくると、自分でやった方が早いからね、で結局その自分でやることになっちゃうんで、この自分でやってるところを本当は近くで見てもらうといいと思うんだよね、こういうの興味がある人は。そしたら多分学ぶことはめちゃくちゃあると思いますね。こういうことやろうと思うんだよねからの、だからそれの、じゃあこういうスクリプトがあるとできるじゃんみたいな、ね、でそれをジェミニに書かしてジェミニに書かして、でそこから生成したものでね、で出てきたツールを改造して、あとここだけ直せばこういうことできるでしょみたいな。でそれでそうするとこういう映像が作れんだよみたいなね、そういう話があっという間にできてしまうね。こういうようなね、今や時代なんで、皆さんどうやって AI と共存していくかね。だから予定調和の人間はもう本当にいらないんだよね。そうじゃなくて、だからオリジナリティでもの考えられる人にならなきゃいけないんですよ。だから面接の対策みたいなことをやめなさいと本当に思いますね。対策しないと面接できない人はもう本当無理だよ、本当。それはコミュニケーションできてないってことだから、会話だから、会話、面接って会話なんで、会話を想定して勝手にいろんなことを事前に準備していかないでしょ。行くの？行く人もいるのかもしれないけどさ、だってね、会ってみないとわからないじゃない、何を聞かれるか。それをどうやって対策すんのって思うんだけど、面接は似たようなこと聞かれるからだよね、きっとね。大体こんなことが聞かれるはずって言って対策しちゃうわけだよね。だから僕はね、来年頼まれてますけど、面接の練習、 学生が面接の練習をするための面接官を頼まれてますけど、僕はめちゃくちゃな面接をやろうと思ってます。とんでもない、誰も対策できないような面接をやろうと思ってますね。で、対策しない方がいいよって話をする。対策はしないよ、会話だからね、会話しなさいちゃんとっていうね、相手が何を言ってるかよく聞いてそれに答える、それだけでいいんだよね。まあ中には演説みたいなことをしろっていう面接もあるけどね、これについて思ってることを喋ってくださいみたいな、そういう面接をやってる会社もあると思いますけど、あまり意味はないですね。それよりもなんか会話した方がいいと思うね。で、面接はね、対策をしない方が多分緊張しないですよ。対策をしてきてって面接受けるから緊張すんだよ。その対策してなかったことを聞かれたらどうしようと思うから。だから相手の話あまり聞けなくなっちゃうし、聞かれてることとずれたこと言っちゃうしっていうね、いいことはあんまりないですね。でも対策何もしてなかったら単なる、まあ、面接官と会話するだけだからね。その時初めて会うこの人とっていうね、会話をするだけじゃない。それ別になんてことないじゃないですか。初めて会う人だっていうだけであって、同じ言語を話してる人だしね、別にその人の言ってることを聞いてそれに答えればいいだけだと思うんだけどね、僕はね。そういうスタンスでいけば多分あんまり緊張しないし、普通に受け答えもできると思うんだよね。だって聞かれたことに答えるだけだもんね。例えば僕がよく面接で質問してたのは、やっぱ好きなこと、何してる時が一番楽しいのって話はよく聞きますね、僕は。だから採用面接で聞いてたのは、なんかストレスが溜まった時にストレス解消で何してるっていうことは聞きましたね。聞いたことありますね。何してるとストレス解消になるのっていうのを聞いた。そういうような質問はしましたね。だからそれもね、あらかじめそういうのが聞かれるよっていうことが共有されて対策してくるとね、もうきっと当たり障りのないことになるのよ、みんな。そうじゃなくて、なんか予定調和じゃないものが聞きたいよね、というのを常々ね思っておりますね。はい、というようなことで、22日は高校生を面接してきて、で23日は22日は映画を見てきたの。タクシー、東京タクシーを見てきて、23日に面接をしてきたということですね。で、本日24日はですね、休みです。昨日は仕事だったからね。昨日23日仕事だったんで、24はお休みです。で、25からまた通常通りの稼働ですが、今週も忙しくて、なんかね、ゲロゲロ忙しいの、今週。それで、29日は、そのね、登壇するやつがあって、ちょっと特別に話すということになっておりまして。で、もう来週12月でしょ。早いね。どうしよう。もう12月めっちゃ忙しいんだよ、僕。どうしよう。なんかイベントでね、映像を流すみたいなやつ、その映像を作んなきゃいけないよね。まだ何も影も形もないんですよ。だいたいこういう風にしようっていうのだけあって、で、それに必要なスクリプトとかをね用意してたんです。で、実験のシーンを作って、で、実験は今のところうまくいってるんですけど、そういうことだけやったんだよね。だからいろいろやんなきゃいけないこといっぱいあるんだよね。困った。大変です。 というようなことで、まあ、ね、頑張ってやっていきたいなと思っております。はい。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。